さすがは商売人だけに、長次郎は足音を盗むに慣れているので、善吉もそれには気がつかなかった。おたけの足音はすぐにわかったので、彼はその近寄るのを待ち受けて、とうとう彼を取り押さえた。しかし、そのくせ者が獣子の小娘であったのは、彼にとっても意外の事実であったらしく、善吉はいたずらに目を見張って、松明の下にうずくまっているおたけの姿を見つめていた。お前はここへ何しに来た？と長次郎はまずおたけに聞いた。姉の墓参りに。そんならなぜ柿をくぐってきた？お寺の御門がもう閉まっておりましたから。おたけは凍えながらはっきりと答えた。むむ、子供のくせになかなか利口だな、と長次郎は笑った。よし、わかった。それじゃあ、こっちへちょいと来い。彼はおたけを弥五郎の墓の前に連れて行って、一本の新しい外葉を抜いてみせた。銀蔵も後からついてきて松明をかざした。おい、おたけ、お前の手を出してみろ。
はい。
何心なく差し出す彼が右の手をぐっとひっつかんで、長次郎は外場の上に押し付けた。さあ、悪いことはできねえぞ。この陶場に薄く残っている泥の跡を見ろ。泥のついた手でこの陶板をつかんで引き抜いたから、指の跡がちゃんとついている。どうも子供の手の跡らしいと思ったら、案の通りだ。てめえ、毎晩この墓場へ忍んできて陶板を引っこ抜いたろう。鼻筒をかき散らしたろう。さあ、白状しろ。まだそればかりでね、てめえは庄屋の獅子番小屋へ行って何をした？おたけは黙ってうつむいていた。さあ、素直に言え、と長次郎は畳みかけていった。手前は何のわけで墓荒らしをしたんだ。いや、まだ他にも証拠がある。この五人の墓の周りに小さい足跡がついていることも、昼間のうちにちゃんと見ておいたんだぞ。いくら強情を張っても、墓荒らしはもう手前と決まっているが、獅子番小屋の方はどうだ？これも確かに手前だろう。さあ、神妙に申し立てろ。さもないと、めくらのおふくろを大官所へ引きずっていって、水牢へ叩き込むがいいか。おたけはわっと泣き出した。
もう仕方がね。お前、覚えのあることなら、親分さんの前で正直に言ってしまう方がよかろうぜ。
と銀蔵もそばからおたけに注意した。長次郎はともかくも善吉とおたけを栗の土間へ引っ立てていった。そうしてだんだん吟味すると、善吉が墓場に忍んでいた司祭は前にも言う通りの簡単なものであったが、おたけがそこへ忍んできたのには驚くべき事情が潜んでいた。庄屋の獅子番小屋に松葉と青唐辛子とを積み込んで、番人を合わせて五人の男をいぶし殺したのは彼の仕業であった。小女郎狐の正体は今年十四の少女であった。もう逃れられないと覚悟したらしく、おたけは 長次郎の前で何事も正直に申し立てた。彼は姉の敵を取るために男五人をむごたらしくいぶし殺したのであった。姉が変死の知らせを受け取って、彼はよりほど離れている奉公先から暇をもらって帰ってくると、めくらの母はただ悲嘆に沈んでいるばかりで、詳しい事情もよくわからなかったが、姉のおこよが縁組の破談から自殺を遂げたらしいことは、年のゆかない彼にも想像された。そればかりでなく、彼は仏壇の奥から姉の書き置きを発見した。母はめくらで何の気もつかなかったのであるが、おたけはすぐそれに目をつけて、とりあえず開封してみると、それは姉から妹に宛てたもので、おこよの死因は明白に記されてあった。おこよが隣村へ縁づくことになったのを妬んで、今まで自分たちの恋のかなわなかった若い者どもが隣村へ行って途方もないことを言いふらした。それは彼が小女郎狐と親しくしているという噂で、彼はもう狐の種を宿しているとまで吹聴した。罪の深いこの流言が正直な人たちを惑わして、彼らが目論んだ通り、おこよの縁談は無残に破れてしまった。それを言いふらした発刀人はかの七助をはじめとして、左兵衛、次郎兵衛、六右衛門、弥五郎、仁太郎、権中の七人であった。おこよは自分の縁談の破れたのを悲しむよりも、人間の身として畜生と交わりをしたという途方もない事実を言いふらされたのを非常に恥じて恨んだ。おとなしい彼は世間にもう顔向けができないように思って、その事実の有無を弁解するよりもいっそ死んだ方がましであると一途に思い詰めた。彼はその書き置きに七人の敵の名を記して、姉の恨みを必ず晴らしてくれと妹に頼んで死んだ。姉と違って勝ち気に生まれたおたけはその書き置きを読まされて身も震うばかりに憤った。あられもない濡れ衣を着せて、たった一人の姉を狂い死にさせた七人の敵をただそのままに置くまいと固く決心したが、何を言うにも相手は皆大の男である。今年十四の小娘の腕一つで容易にその復讐はおぼつかないので、しばらく忍んで時節を伺っているうちに、あたかもかの左兵衛ら七人が十三夜の宵から獅子番小屋に集まったのを知って、彼は小屋の外に隠れて彼らの酔い倒れるのを待っていた。しかし自分の小腕で七人の男を刺し殺すことは難しいと思ったので、彼はにわかに松葉いぶしを思い立って、そこらから松葉や青唐辛子を集めてきて、七人の敵を狐か狸のようにいぶしてしまった。おたけはその足ですぐに代官所へ名乗って出るつもりであったが、母のことを思い出してまた躊躇した。姉も自分もこの世を去ってはめくらの母を誰が養ってくれるであろう。それを思うと彼は命が惜しくなった。一日でも生きられるだけは生き延びるのが親孝行であると思い直して、彼は人に悟られないのを幸いに自分のうちに逃げて帰った。 偶然に思いついた松灰節がもっけの幸せで、世間ではそれを狐のたたりと信じているらしいので、彼は密かに安心していたが、それでもまだなんだか不安にも思われるので、それが確かに狐の仕業であるということを裏書きするために、彼はさらに光源寺に忍んでいって、五人の墓をたびたび荒らした。しかし、五人の遺族のうちで、左平の兄だけは狐の仕業であるかないかを疑っているという噂があるので、彼はあくまで狐であることを信用させるために暗い田んぼの中に待ち受けていて、善吉の妹をも傷つけた。相手の顔をかきむしったのも狐の仕業と思わせる一つの手立てであった。乱心の平太郎がこの事件に何の関係もないことは明白であった。
私が生きておりませんと片輪の母を養うものがございません。もう一つにはあだのうちで五人は首尾よく仕留めましたが、二人は助かりました。その二人を仕留めませんでは姉の位牌に申し訳がないと存じまして、今まで卑怯に隠れておりました。それがためにいろいろお手数をかけまして、重々恐れ入りました。お竹は悪びれずに申し立てた。この裁きには土地の役人どもも頭を悩まして、例のお伺いを江戸へ差し立てると、一月余りの後にお指図書きが回ってきた。江戸の奉行所の弾案によると、かの七人の者どもは重罪である。跡形もなき風説を言いふらして、それがためにおこよという女を殺したのは憎むべき仕業である。ことに人間が畜生の交わりをしたなどというのは人倫を乱るの罪重々である。すでに死去した者は是非ないが、生き残った仁太郎と権重の二人には死罪を申しつくべしというのであった。お竹は幼年の身として姉の敵を討ったのは既読のことである。一切おとがめのないはずであるが、彼はその在籍を覆わんがために墓場を荒らしたのと、罪もないお徳の顔をかきむしったのと、この二つの咎によってところ払いを申しつける。しかしめくらの母を引き連れて流転するのは難儀のことと察しられるから、村方一同は彼に代わって母の一生を不辞すべしとあった。これでこの一件も落着した。人間の幸不幸は実にわからない。幸いにいぶし殺されるのを免れた仁太郎と権重とは、一旦入牢の上でやがて死刑に行われた。お竹は村を立ち退いて水戸の城下へ再び奉公に出た。めくらの母は光源寺に引き取られて、村方から毎年何俵かの米をもらうことになった。その以来この村では小女郎狐の噂も絶えてしまった。定本時代推理小説半七捕物帳に公文社文庫公文社1986年括弧昭和61年3月20日初版一冊発行。
著者について1872年10月15日から1939年3月1日劇作家小説家本名は刑事別号に狂気堂イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人慶之助の長男として東京高輪に生まれる幼くして歌舞伎に親しみ父の影響を受けて英語もよくした東京府立一中卒業後1890年明治23年に東京日日新聞に入社以来中央新聞社営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごすこの間1896年明治29年には諸女戯曲詩神伝を発表岡鬼太郎と合作した小金のシャチ噂の高波は1902年明治35年に歌舞伎座で上演された江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する二世市川左團次に書いた維新前後1908年修善寺物語1911年の成功によって鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった1913年大正2年以降は作家活動に専念し生涯に196編の戯曲を残すコナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに江戸を舞台とした探偵小説の構想を得1916年大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。